はい、こんにちは、みそでございます。どうも、はい、今ね、もう8時半とかなんですけどもね、仕事はもうとっくに終わってはいるんですけども、仕事中には撮れなかったという感じなんで、今撮っているみたいな、そういう状況なわけなんですけど、いやーなんかね、僕はあれなんですよね、1月と7月がとにかく忙しいみたいな、そんな感じの毎年だなみたいな、毎期だなみたいな、そんなことを思いましたね。はい、こう何なんでしょうね、まあ根本的に多分あれなんですよね、僕そんなにあのこうルーチンワークみたいな業務みたいなのに負荷を全く感じないので、そういうのってサクサク終わるんですよね。だから基本的にはそういうのってもうとっとと終わって暇なんですよ。まあ、あんまりこうそういうのを抱えないようにしてるっていうのもあるはあるんですけどね。で、なんだっけ、ただまあこう1月と7月っていうのは木が変わる時なんで、まあ、人間とかも変わるしね、仕組みとかも変わるしね、まあ作戦というかね、そういうようなものも変わるわけですよ。でそういう時に、まあ、いろんなこう何でしょうね、作戦考えたり、いろんなことを考えたり資料作ったりするみたいなのっていうのがすげえ多いんですよね。まあそんなこんなで、なんかやっぱ1月と7月の気代わりっていうところはなんか昔から忙しいなみたいなね、そういう感じがありますと。で、まあ、ありがたいことにね、そういうまあ、作戦を考えるみたいなところにね、結構常々関わらせていただいてるみたいなところがあるんでね、ありがたい限りの忙しさではあるんですけど、まあまあまあまあ、疲れたなというような感じでございます。はい、まあなんかこう年始以来いろいろと地震が起こったりうんぬんはありますけどもね、なんか昨日はね、あの田中角栄の元お家が燃えたみたいな、そんな話がありましてね、まあ田中角栄が僕別に特別好きみたいな感じではないし、まあいろいろこう光もあれば闇もある人っていう感じなんで、手放しで褒められるような人じゃないとは分かってはいるんですけど、まあ、ただやっぱ尊敬する部分もあるような人でして、どうだ、新潟の田中角栄記念館みたいなところにはね行ってきたんですけどもね、結構近いんで、目白の田中角栄邸は、まあ、いつか行きゃいいだろうみたいなね、そんな感覚で、まあ、いつか行きゃいいだろうって言っても、人は普通に家族が住んでるんで別に観光する場所ではないですけど、まあこういつか外からでも見れりゃいいだろうみたいな、そういうような感じでいたわけなんですけどもね、燃えてしまったというようなところでね、悲しい限りだなというふうに思ってますという感じですね。はい、いや本当なんかね、残念だなという感じですね。なんかまあ目白のね、田中角栄邸っつったらね、なんかその全盛期には、赤坂の料亭よりも、議員会館よりも田中角栄邸に大物政治家たちが集まってたみたいなね、そういうような感じのこと言いますよね。まあ、目白の闇将軍みたいな感じでね、なんかよく言われてたらしいですけどもね、当時はね。はい、まあ、田中角栄っていう人ってね、総理大臣をやってる最中かなんか、やった後かな、あのまあロッキード事件っていうね、まあ汚職みたいなものの疑惑を得て、で裁判かなんかをずっとやってた関係上、そう自民党から一応名目上離党したみたいな、そういうような感じなんですよね。ただ議員は続けてるみたいな、ただとてつもない影響力があるんで、みんな表立っては角栄にこう議員会館とかそういうようなところではなかなか会いづらいので、まあ、家とかにね、わざわざ出向いてね意見聞いたりとかそういうのをしてたみたいなね、そんな話みたいですけども、まあすごいスケール的には、戦後最大の政治家なんじゃないかなみたいなね、そんな感じの人ですよね。今そんな風に影響力 及ぼせるような人っていないでしょうからね、うん、まあまあって感じですね、はい。いやなんかこうたまにねこういう現代政治の話っていうのを断片的な知識しかないですけども、このラジオとかでもね話すんですけれども、やっぱね現代史って面白いですね、現代政治史みたいなのってね。ただまあもうこう今のこう現在の政治のとかに関わってくる部分で、まあ、非常にこうセンシティブだから、こう下手に触れると批判みたいなのされるっていうところがあるから、まあ、あんまりこうね娯楽系のところではこう採用しづらいみたいな、そういうところがあったりしてね、まあ、古典ラジオの民主主義の歴史なんつってこの間やってましたけど、その辺の現代日本の、派閥政治みたいなのとかっていうのも取り上げてくんねえかななんて思ったりしてたんですけどもね、当然のごとく取り上げないというような感じでしたね。まあちょっとねその辺第二次世界大戦とかに関しても扱い難しくって批判とかが長期そうだから、もうこう古典ラジオの最終回は第二次世界大戦にするみたいなね、そんなこと言ってますけども、やっぱね、現代政治なんて下手に取り上げようもんだったらえらいことになるみたいな感覚があるから絶対言わねえだろうなと思ってたんですけどもね、まあって感じですね。でもまあ面白いんですけどね、本当なんか触りだけとかちょっと見ただけとかでもかなり面白い世界だなっていうふうに思うし、なんだろうね、まあ2000年、西暦で2000年、まあ数千年の人間たちの営みの中でこう日本という国が今現在最新でやってるのっていうのはこういうことみたいなね、そういうようなのっていうのもまあ面白いよなっていう感じにね思ったりしますよね、うん。まあ、そしてこう人間は群れなくては生きていけない生物であるみたいなね、そういうようなところっていうのも体現してる感じもするしね、結局派閥とか、まあ、党派政治っていうところからの派閥政治みたいなね、そんな感じになってますからね、はい、まあまあというような感じでございます。はい、まあ今政権を取っている自民党というね党はあり、ま、党がありますけれどもね、政党っていうのもまあいろいろと戦後の政党っていうのもまあいろいろな変遷とかがねあったりしてね、もともとはこう、戦後間もない頃に鳩山一郎っていうね人が作った、自由党っていう党があったんですけどもね、その党が、戦後間もない時にこう政権追放って言ってね、その戦時中とかになんかまあこう政治活動してた人たちっていうのを GHQ のこう命令とかで、政治家たちが追放されるみたいなね、政界から追放されるみたいな、そういう現象とかっていうのがめちゃくちゃ起こってて、まあ、鳩山一郎とか、そういう自由党の名だたる政治家たちっていうのをみんな政権追放されたんですよね。でその追放されて、その自由党っていうのをその追放から解除されるまでの間守ってくれみたいな感じで、言われたのが吉田茂だったと。まあ、吉田茂っていう人はね、まあ、サンフランシスコ講和条約を結んだね、まあ、大宰相として有名な人なんでございますけれどもね、まあ、その自由党っていうところでね、あの力をつけていったわけですよ、吉田茂が。で総理大臣やってそういう功績を得たところで鳩山一郎が帰ってきたと。で鳩山一郎と吉田茂の中では、鳩山一郎が帰ってきたら鳩山一郎にそれを返すみたいな、政権を返すみたいな、そういう約束をしてたんですけど、まあやっぱ総理大臣についてしまうとね、まあ、いろんなやっぱしがらみもあるし、本人的な部分の気持ちもあるんでしょう。それでまあ返さなかったんですよね、政権をね。で、鳩山一郎っていう人が、その軍師であるところの三木武吉っていう人とね、画策をして作ったのが日本民主党っていうね党なんですよね。でその日本民主党はその旧自由党、自分、まあ、もう一個自分が作った党でもあるところの自由党っていうところに、 まあ、政治政局で打ち勝って、でさらにその自由党っていうところからも、多くの 人たちっていうのを引き抜いてね、で最終的にはその自由党と日本民主党っていうのが合体して、自由民主党っていう国が、あ、国じゃねえや、政党ができたみたいなね、そんな感じなんですよね。だからこう鳩山系列と吉田系列みたいなのが2つあるんですよね、自民党にはね。だからこう自民党の中でも派閥と大派閥って、歴史のある大派閥っつったらなんだろうね、安倍派であるところの清和会、今の岸田さんのところの宏池会、田中角栄の派閥の水曜クラブとか、まあ、いろいろあるんですけども、まあ、それらっていうのも元をたどればね、なんだ、水曜クラブは佐藤栄作のところに連なる吉田系だし、宏池会も吉田系か、清和会っていうのは岸信介っていうね、まあ、鳩山系と言っていいのか分かんないですけど、まあ、そういう系統にたどり着くし、まあ昔の中曽根派なんて言われたところなんていうのはね、鳩山系に行き着くし、まあそういうようなね、辿っていくとここにたどり着くみたいな、そういうようなところっていうのもね、なんか歴史っぽい感じがしますよね、うん、まあまあそんな感じのところがあったりしてですね、結構面白かったりするんですけれども、センシティブなんであんまり世の中には語られないというようなところがね、非常に残念だなというところであって、まあ、僕なんかはこうコツコツとなんか暇だった暇な時とかふと興味を持った時なんかにその辺の知識入れてるわけなんでございますけれどもね、なんかそういうのにねもっと興味持ってこう批判を恐れずにね、なんかそんな話をしてくれる人たち、そんな話を面白おかしくしてくれる人たちみたいなのがね出てくるといいなみたいなね、そんなことなんかを思ったりしています。はい、まあそんな感じでございますね。はい、以上です。ありがとうございます。